東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月22日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。今日7月22日下駄の日だということなんですが、私去年長岡の花火大会行ったので、今年もどこかで綺麗な花火見たいななんて、そんな季節ですね。さてこの番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はカインズ、ワークマンなどを手掛けるベイシアグループのデジタル戦略会社、株式会社ベイシアグループソリューションズ代表取締役社長樋口雅也さんをお迎えします。物販チェーン7社を中心に31社からなるベイシアグループ、その売り上げは1兆円を超す企業集団の DX、 IT 活用などお話を伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ベイシアグループソリューションズ代表取締役社長樋口雅也さんをお迎えします。樋口雅也、1971年新潟県生まれ。京都大学工学部卒業後、 IBM で26年間にわたり最先端のテクノロジー分野で研究開発、新規事業、事業戦略からデジタルマーケティング、EC など16にわたる事業を歴任。2021年7月よりカインズ、ワークマンなど31社を傘下に持つベイシアグループに CDO、CIO として参画し、2022年9月よりベイシアグループソリューションズ代表に就任。2020年にグループ売上1兆円を達成したという、この数字聞いてもやっぱり規模感がすごいなと感じるベイシアグループということで、カインズとかワークマンの印象がやっぱり強いんですけど、改めてこれ全体像を教えていただけますか。
うん、そうですね、実はグループ31社ありまして、衣食住というふうに言ってるんですけども、はい、いわゆる衣ですとワークマンですね、うんうん、で食がまさにスーパーマーケットとしてのベイシア、まあ、グループの名前になって、はいはい、で住のところがまず暮らし関連ということでカインズと、まあ、この衣食住が中心に3社あって、そこにさらに最近ですとハンズさん、まあ、昔は東急ハンズさんって言ってましたけども、今グループから外れましたんでハンズさんって言われてますけど、
ロゴも変わりましたもんね。
そうなんです、はい、でハンズさんが加わったということで、まあ、非常にこの頼もしいグループの企業がですね、まあ、勢ぞろいして、まあ、その中で私は IT デジタルを中心にやらせていただいて、
なるほど、
そういうグループです、はい、
31社ということですけど、はい、これそのいろんなその31社の店舗を数えると47都道府県にお店っていくつくらいある、
はい、2000ぐらいあります。
2000、
はい、そのうち約半分がワークマンのフランチャイズでして、
はい、はあ、従業員数でいうと、
はい、グループで約3万人ぐらいおられます。
3万人、大きな会社ですね。
はい、我々のこうプロパーといっている正社員とかだいたい6000人で2割ぐらいですね、うん、で残り8割が人事換算の店舗で働いていただいて皆さんで、うん、まあ、後半の話も出てきますけど、やはり地域の方との一体になって、そういう地域の方に楽しく、あるいはその自分たちと頼って働いていただける、この関係がすごく大事なんですね。
いや、そうですよね、子どもの頃ってやっぱりショッピングセンターに行ったりホームセンターに、はい、お父さんお母さんと一緒に行ったりって、なんかもう本当一つのお出かけっていうか、楽しみでしたもんね。
そうなんです、やっぱり地域の方に愛される存在になるっていうのが、この衣食住我々グループの特に地域にありますんで、最大のやはりポイントだと思いますね。
新幹線とかに乗っていてもやっぱり大型じゃないですか、特に地方になると、ね、うん、なので本当によく見かけますよね。
そうですね、おかげさまで店舗もかなりね、攻撃広がってまいりました、
ね、そうですよね。そんな中、樋口さんがその代表を務めていらっしゃるのはベイシアグループソリューションズという会社ということ で、ね、これはどういう会社なんですか。
まあ、すでにグループ全体の IT デジタルを統括している会社でして、まあ、これ別会社にしたっていうのもですね、非常にこの歴史的に今非常にこの転換点に、うん、まさに今デジタル人材、 IT 人材エンジニア、まあ、こういう人たちがレッドオーシャンで、うん、まさにねその取り合いになってるじゃないですか、うん、そういう方にやはり魅力的な会社と思って働いていただけるために、うん、やはり小売と違ったいろんな制度面を作って、うん、まさにエンジニアが働きやすい会社を独立させて作ったと、うん、でそこにエンジニアの機能を集約してるというそういう会社なんですね。
31社ってやっぱりその業態がね全部違うと思うんですけど、ただそれらを統括するために横串で DX を通していくって大変なことでしょうね。
はい、UIS でまさしくおっしゃる通り で特に私のところはどんなことやってるかというとですね、まさにそのサプライチェーンでまさに小売ですから物をメーカーさんから仕入れて売らせていただくわけですね。このまさに人間でいうと呼吸をしたり血が流れるように当たり前に物が流れるようなこの発注から在庫を管理して、そしてその店舗を取る、こういうところがまさにサプライチェーンの根幹なわけですね。で皆さんも EC とか最近ですねネットスーパーとか当たり前になりすぎちゃって、うん、その裏側の機能がですねもう呼吸のように普通に動いてるの当たり前そう、持っちゃってるんですけど、うん、これはですね止まったらまさに人間の呼吸が止まるのと一緒で本当にもう死に至るぐらいの非常にインパクト大きいじゃないですか。ですので非常に使命の大きい、まあ、こういうところをまさに止まんな
ると。本当にネットでポチで翌日に来るのが当たり前、お店に行ったら必ず在庫があるのが当たり前ってなってますけど、
そうです。
確かに今ちょっと背筋が伸びましたがその裏には多大なる従事されてる方々の努力があるわけです。当たり前って思っちゃいけないですね。具体的にその DX 取り組まれているっていうことで、はい、AI も活用したデータ分析なども積極的に取り組まれていらっしゃるんですよね。
はい、これはまさしく非常に我々のユニークなところだと自負してまして、まあ、まさにさっきの一つの分かりやすいサプライチェーンですね、需要予測みたいな、まあ、いくら売れるかで、そのためにいくら仕入れるか、それで在庫がやはり欠品切れ起きないように、お客さんからするとですね店頭に行って買いたいものがない時って一番残念じゃないですか、
はい、
せっかくこれ買いに来たのにないっていう、まあ、これは我々としてもチャンスロスなんだわけなんで、こういう需要測っていうのは非常に古典的な領域であるんですけど、非常にこれ AI の中で言うともう終わりがないぐらい非常に深い領域で、
はい
はい、これ、まあ、ちょっとだけお話しするとスーパーマーケットで例えば惣菜とかお魚さん、お肉、それから野菜、これ生鮮食品ですね、こういうものを買うときにものすごく鮮度との戦いじゃないですか。
そうですね、毎日今日仕入れたものがいいです。
そうなんです、うん、そうなんです。ですので今日仕入れて今日売れないと廃棄するって、ものすごくこれまさに今 SDGs とかフードロスの本当に典型的なところになってますんで、毎日毎日が勝負なんですよね。ですからこの発注量と在庫管理っていうのは非常にベーシックな理由で、商品特性って全く異なると。で一方でじゃあカインズとかワークマンはそこまで腐るものってないじゃないですか。
なるほど。
それ逆にですね、生産量ももちろん調整しなきゃいけないんですけども、まあ、その売るのは1日1日というよりももう少し長いスパンで在庫管理ができるってですね、実は同じ需要予測と全く先ほどの31社のハリネズミのようにですね、特性が違うんです。
そういう意味では生鮮食品は本当に1秒を争うというか、はい、でお店の規模が大きければ大きいほどやっぱり在庫の持つ数も多いですし、
おっしゃる通りです。でこっちの店舗とこっちの店舗で、はい、昨日と今日みたいに天気が悪いとどの経路で雨が降るかによってお客さんの客足全然違うじゃないですか。
駅前にあるかどうかとか、
はい、もう半分ぐらい雨か晴れかで変わってきますから、そうするともう仕入れの量間違えちゃうですね、まあ、魚売れないと翌日赤い、ね、目をした魚って言っても誰も買ってくれないですから、はい、非常にこれは難しいんですね。
なんか一つの商店街にある八百屋さんとかお魚屋さんだったら、それこそもう職人の勘で天気とお客さんの動向を見て仕入れ数決められると思うんですけど、それだけの2000店舗あるとそういうわけにはいかないですもんね。
そうなんです。でこれまさにまあ AI もですね、この需要測だけでも丸1日話せるぐらいネタあるんですけど、うんうんうん、もう一つ面白いのがですね、口コミ分析ですね、これは多分ですね笹川さんもいろんなものを買われるときに、はい、いろんなこうサイトの口コミとか SNS とか見て、インスタのいろんなとかね、いろんなこう情報を、まあ、自分でこう読み解かれて、
めちゃめちゃ見ます、口コミ、口コミが一番大事、
はい、なりますよね、はい、でこれをじゃあそのどこまで読めるかというと、人間の場合は、まあ、たまたまこうサンプルで見たものというのは当然自分で咀嚼できますけど、はい、これをもう膨大なこの量のものを全部体的に見るというのはまず人間無理じゃないですか、で我々それをですね Google のクローラーみたいにですね、ガーッとこう関連する商品のカテゴリーのものをまとめてきて、最近のこうチャット GPT で注目されている生成 AI と、まあ、ちょっと逆のパターンですけど、自然言語をこうサマリーしてですね、こういうことがこの商品で求められているというのは、そういう商品の要望とかお客さんがポジティブネガティブに言う要因とかを全部こうサマリーする、こんなことやってます。そうすると例えばフライパンにはこういう商品が今求められてるとか、まあ、ハンガーにはこういうものが求められてるとか、そういうのが分かってくるんで商品企画に活かせるじゃないですか。
はあ、
言葉を商品企画に活かす、商品企画の仕組み化って言ってます。
はい、DX には AI がもうもはや欠かせないという感じになっているんですね。作曲をお届けしてさらにお話を伺っていきます。グローバルで見てみると小売の世界ってやっぱりもう世界的にもデジタル化っていうのは進んでるんですか？
そうですね、うん、まあ、圧倒的に進んでると言ってもいい、まあ、私の企業のビジョンにもよく話してるんですけども、うん、ウォールマートさんとかホームデポさんなんかですね、うん、はい、ものすごくやっぱ先進的な取り組みされていて、うん、まあ、特にご存知のようにアマゾンがですね、もともとアメリカでは本国していますから、はい、まあ、そこで切磋琢磨して非常にこう先進的なことをトライアンドエラーされてきた結果、うん、この数年ですねウォルマートなんかはですね、まさにこの EC 事業 もう劇的に大きくなりましたし、店舗の数を今減らしてもですね、うん、売上が過去最高の伸び率を増やすぐらい、
はい、
でしかも、まあ、特に笹田さんも海外の小売で買い物されることあると思うんですが、はい、最近ですともうそのピックアップっていうですね、車で横付けしてそこにもストアの方が持ってきてくださるっていうですね、それがもうもはや当たり前になってますんで、日本はまあ少しずつそういうものも出始めてますけども、うん、それがまあ当然っていうレベルではないじゃないですか、
はい、
これがもうもはや競争する上でそれがないと戦えないというぐらい、
は
い、お客さんいかにお客様中心に行動が全て見直されてるかってそういうところですね。
もう本当にどんどん便利になりますね。
そうですね、
は
お客様重視で。
ありがとうございます。本当に日々助かっておりますちなみにベンシアグループならではの DX のアプローチって何か特徴でいうとどのあたりになりますか？
そうですね、これはまあ実は経営そのものにも直結するんですけども、ハリネズミ経営という言葉がですね我々ありまして、うん、ちょっと先ほど触れましたけどカインズさんとか、まあ、ベーシアとかワークマンとか、うん、各社がですねやはりその個性を伸ばすために、うん、ハリネズミの針のように自分の良さをどんどんどんどん尖らせていって、とはいえグループでまとめてやった方が効率的、先ほどのサプライチェーンとか物流とかですね、
はい、
そういうものはまさしく私のところで中心でやっていくっていう、このこれがハリネズミの胴体になるわけですね。
はい、で、それはハリネズミの
胴体です。はい。で、針は個々の各社がですね、自分の、まあ、この針をもっと尖らして、もっと太くして、この数を増やそうってよく会長の土屋とお話をしてるんですけども、そういうイメージです。
そういう意味では、やっぱりハリネズミって、本当にあれですよね、結構やっぱりワークマンとか、本当に尖ってる経営をなさってるイメージあります
ね。
その尖っている、安心して尖れるためには、胴体が大事っていうことですもんね。
そうですね。ですので私はグループの中で各社の経営陣と話すときにですね、私はもう縁の下の力持ちで皆さんのもうとにかく難しいことできないことをどんどん下支えしていきますからと、うん、皆さんに気持ちよく伸びていただいて何かこう我々の方で伝えた方がいいことをどんどんどんやらせてくださいというふうに言ってます。
そういう住み分けが全体の中でできているんですね、はいはい。デジタルマーケティングっていうといかがですか？まさに専門というか樋口さんの。
そうですね、はい、今はどちらかというと各社の方が中心にやってはいるんですけども、うんうん、これもまさにハリネズミ領域でして、特に分かりやすいのはワークマンのアンバサダーっていうのがですね、うん、制度でありまして、はい、YouTuber さんです、分かりやすいと、うんうん、で YouTuber さんが、まあ、自分の例えばキャンプ用品が得意なサリーさんとかですね、はい、アウトドア得意な方とかいろんなこうジャンルの得意な方がいて、うん、その自分の専門分野に得したものを、自分のこの服とか買ってですね、
はい、
ここは良かったよとか、ここもっとここを普通に良くするといいよとかですね、そういうことをまさにフランクな YouTuber として上げていただくという、こういうことをやって広告塔になっていただいてるんですね、はい、でさらにそれを我々の実際に商品企画に持ち込んでいただいて、先ほど口コミ分析って話しましたけど、
はい、
こっちはまさに人間系の口コミ、
なるほど、は
い、でこれをまさに商品企画に生かして新しいいい商品を作っていくって、このループがですね非常によく回ってるんですね。ですのでやっぱり広告塔になっていただける方がこれまた無料で配信してますんで、実はマーケティングコストほとんどかけずに、
はあ、よくできてますね社長。ちなみにそのアンバサダーの方っていうのはフォロワーの数みたいなことで選定してるんですか？
そうですね、実はこれも AI を使ってまして、
うん、
ある例えばキャンプのテーマにインフルエンスされそうな方を、例えばこのサリーさんという方を我々今やってるんですが、その方に関係している方であるとか、はい、周りの方で関係の深い方、あるいはもっとワークマンの情報発信に積極的と思われる方を、これをまたシステムで分析をしてですね、
は
い、この人にもお願いをしたらアンバサダーになってくるんじゃないかってその確率を出してですね、そこから実際マーケティングが声掛けをしてくって、でイベントにご招待をして無料のサンプルを出して、よりまた YouTuber として本当に発信していただくって、
社員さんがそのサリーさんのこういう関係から一生懸命リサーチしてっていうんじゃなくてAI で探していくんです。
そうです、これグラフっていうんですけど、グラフでこう、はい、まさにソーシャルネットワークのつながりをですねシステムで分析して、 この何人がフォローしてるかとかコメントの数とかいろんな重みをウェイトで分析して、それによってこうスコアが高そうな人をトップ50ぐらい出してですね、順番に声かけるみたいな。
すごい、裏ではそんな動きがあるんですね、
はいはい、実はこれ去年ぐらいに日経さんにもあの取材いただいて、あの記事もしていただきました。これはすごい仕組み で、まあ、こういうものがまたカインズはカインズで、うん、こっちはもうデジタルのいろんなツールとか方法をまさにデジタルマーケティングある意味優等生的なやり方してたり、うん、実はかなり各社でもですねマーケティングの手法そのものも全く違うんです。これもハリネズミなんですよ。
はあ、その、はい、あのお金をかけずに皆さんが拡散してくださるっていうデジタルマーケティング方法でいうと、はい、もうめちゃめちゃベーシックで、はい、どちらかというとアナログ寄りなこともされつつ、はい、やっぱり商品のその分析とか口コミ分析っていうのはそのデジタル使って、はい、双方使ってる感じなんですね。
そうなんです。
でもあの DX 社内でねどんどん多分年々進めていらっしゃると思いますけど、社内の皆さんの反応いかがですか？変化とかってありますか？
そうですね、もうあの我々その業務側の方とかビジネス部門と言ってるんですけども、うん、例えば商品部とか店舗とか、うん、こういう方ってもともとデジタル IT が主語ではないわけじゃないですか。ただそういう皆様もやっぱりデジタル IT がないと今の時代は自分たちの競争力がそがれるっていう危機感を持っていただいてるんで、ものすごく期待値と一体感っていうんですかね、私はフュージョンチームって言ってるんですけど、このビジネス型 IT 側が一体になるっていうのはものすごく強くなってきて、はい、もはや他人事というよりも前はこう IT の人にお願いするみたいなあれですけど、完全にもう一体同じチームでやってるっていうそういう意識になってきてる感じですね。
やっぱりあの各社さんね DX 進める中でその DX 推進部だけが先行してしまって、なかなかね一体化できないというふうにおっしゃいますけど、そこもじゃあ分離っていうよりももうもはや、はい、
そうですね。でそれを私はもう呼び名自体もその商品部とか店舗とか IT っていうふうな、もうそもそも部門が分かれてるイメージじゃなくて、全てがほぼ一体化していくようなそういうイメージにしていきたいなぐらい思ってるんですよね。
は
い、そうするともはやその IT 部門にお願いするとか発注するみたいなそういう考え方じゃなくなるじゃないですか、う
ん
う
ん、それって、はい、あの草の根運動だと思うんですけど、うんうん、会話とかなんですか？どういうふうにやってい
くんですか？それはですね、本当に我々から直接働きかけたりして、うん、できる成果とか意味をですねやっぱり結果として一緒に残っていくと、
うん、
もうむしろ逆にラブコールがどんどん来るんです、はいはい、だ最初はやっぱりその使い方がわからなかったり、うん、AI で何ができんのみたいな、やっぱりそういうところが始まるわけですよ、うん、ところが一緒にやってると、本当だ商品作るときにこんな口コミが簡単に見えるんだっていうと、うん、まあ、さっきのように説得力があるじゃないですか、うん、それを見て実際に商品が生まれるとより説得力が生まれて、うん、これすごいぞみたいな、じゃあこれはペットもやってみようとかこっちのカテゴリーもやってみようとか、どんどんどんどん広がっていくんで、まさにその小さな火がどんどん大きくなっていって、いつの間にか一体になってやってるみたいな、
うん、
はい、エンジニアもやりがい感じるんで、楽しくてしょうがなくなっちゃうんです、
本当ですね、うん、なるほど、はい、そういう仕組みなんですね、はい、でもあのその大きなグループ企業における DX、 本当にあの言うはやすしって、うんうん、あの先ほどおっしゃってましたけど、ね、まあ、大変なこともあると思うんですが、はい、一番その大きな母体を DX でまとめていくっていう部分で難しいところってどのあたりになるんですか？
そうですね、やっぱり逆にさっきのハリネズミ系そのものなんですけども、はい、個社の特性が違うじゃないですか、
うんうん、
で先ほど物流っていう例を、ね、申し上げたんで非常に分かりやすいと思うんですが、はい、まあ、まさしくその物流なんかは来年2024年問題もあって人手の問題が喫緊ですから、うん、どんどん集約化して、まあ、効率化しなきゃいけないんですけども、一旦ちょっとその運ぶものをイメージしてほしいんですけど、先ほどのベイシア、
はい、
スーパーですとお魚お肉、うん、お野菜、もうこういうものとですね、あと冷凍食品、これも温度帯が全然違うんですよね。いや冷凍冷蔵品を運ぶトラックと、それからカインズワークマン、これはもうまさに常温品じゃないですか、冷やすものないですから、
うんうん、
そうすると逆に言うともう全くその輸送形態も違えば求める要件違うんですよね、
はい、
だからこれがまさに同じ共通化するっていう部分もありつつも、でも出っ込み引っ込み必ずありますから、ここの部分をどうやってこうパズルのように組み合わせるかって、このハイブリとか、ここが我々の腕の見せ所なんですけど、一見こう遠くから見ると共通化されて横につながってるように見えるんですけど、つながってるように見せながらうまくこの差をこう吸収していくっていう、ここが我々の腕ですね。
はあ、はい、効率化とか無駄のない、はい、なるべく早く届けるっていうところ、
はい、そうです。これはもう本当にいろんな領域にあってですね、クラウドとかセキュリティとか、我々こう割と本当に IT チックなところもど真ん中でやってますんで、セキュリティ一つとってもやっぱり持ってるそのアプリケーションとかシステムの特性によってどういうセキュリティに要件が求められるかって、まだこれ結構違ってくるんですよね、
はい、
そういうところまで因数分解して、じゃあこういう手当てをしなきゃいけない、こういう対策しなきゃいけないみたいなことを各社とやっぱりきっちりやっていくことで、大きく言うとセキュリティとかで言えるんですけど、
うんうんうん、
その違いをどう我々が ちゃんと理解してあげるかしないとですね、本当に形骸化したものになっちゃう。
大きいとね、資金力があるとか、はい、いろいろないい面もあると思いますけど、やっぱり大変なことも多いんです ね、
そうですね、そうです。
本当にたくさんの、ね、ビジネス の、 あのヒントアイデアが詰まってました。樋口さん、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社ベイシアグループソリューションズ代表取締役社長樋口雅也さんをお迎えいたしました。改めてベイシアグループ、すごい規模の会社でしたね。でも DX を推し進めていくにあたって、こういろんな部署に積極的に提案して発信して巻き込んでいくっていうような、あの姿勢が伺えましたが、そうやってあの大きな会社もどんどんどんどん全社で DX を推し進めていくんだなと感じました。デジタルホルン、フューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。